和菓子の魔法。名古屋市立二十軒屋小学校6年稲垣佳穂。
なんだ、今日もおまんじゅうか。
こら、わがまま言わないの。
えみ、いいのよ。
ごめんなさい母さん、あの子いつもこんな感じで。
母と祖母の会話を聞きながら、いちかはしぶしぶおまんじゅうを手に取った。小学5年生のいちかは洋菓子が大好きだった。しかし、群馬に住む祖母の家では洋菓子が出ることはなかった。その日の夜、いちかは喉が渇いて目が覚めた。麦茶を飲もうと布団から出て廊下を歩いていると、明かりがついている部屋を見つけた。電気を消そうと部屋の中に入ると、なんとそこに祖母がいたのだ。いちかはびっくりして、おばあちゃんと叫んでしまった。祖母は私の声に驚いたのか、少しの間目がまん丸になっていたが、すぐいつもの優しい顔に戻った。
どうしたんだい、いちか、こんな夜中に。
もしかして、眠れなかったのかい？
おばあちゃんこそ、何やってるの？
祖母は手招きをした。行ってみると、
あ、だるま焼きの方！
祖母はうなずいた。だるま焼きというのは、たい焼きのたいをだるまに変えたような和菓子だ。だるまの形にしたのは、群馬県はだるまの生産が日本一だからだという。
ちょっとだるま焼きに白玉を入れてみようと思ってね。あ、でももちろんお店代々伝わる味は残しておくつもりだよ。
ねえ、おばあちゃん、私も手伝っていい？
話を聞いていて、いちかもちょっと気になってきたのだ。祖母は、いいよ、と答えると、
じゃあまず、生地の元を作らないとね、と言った。
和菓子作りを一から始めるとなると、すごく大変だった。生地を混ぜたり、小豆を研いだり、とっても力のいる作業だ。最後に、生地の元を型に流し込んで、あんこと白玉を入れれば完成なのだが、いちかは疲れて椅子に座っていた。しばらくすると、祖母がお皿を持ってこっちに歩いてきた。お皿の上には新しいだるま焼きが乗っていた。いちかは食べていいか確認すると、すぐ食べ始めた。新しいだるま焼きはとても美味しく、生地はサクサク香ばしく、中はもっちりしていた。
でも、
祖母は浮かない顔をしている。どうしたのだろう。
この店も私の代で最後かもしれんな。祖母の顔を見ているとなんだかとてもたまらない気持ちになってきた。
私が継ごうか。祖母が信じられないという顔でこちらを見ていた。
10年後、いちかは本当にここ福猫堂の後を継いだ。今でもあの時のことを昨日のことのように覚えている。
なんで一回和菓子を作っただけであんなにも好きになったのだろう、
と、ちょっと不思議に思いながら、いちかは今日もだるま焼きを焼いた。10年前と同じように。
朗読、アブのルミ子。